恵みをいただく御言葉は、黙示録の4章6節から11節です。黙示録4章6節から11節。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は子牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光誉れ感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今私たちにあなたの御旨を教えてください。あなたの栄光が褒めたたえられますように。そして私たちがこの天において行われている礼拝のごとく、私たちもただあなたの皆を褒めたたえ、あなたのその素晴らしきご性質をよく知った上で、あなたのその素晴らしさを褒めたたえることができますように導いてください。これより語るこのしもべの唇を清め、あなたがこのしもべを支配して、そしてただあなたの御旨を正しく語らせてください。これに預かる一人一人を整えて、今あなたの御言葉の前にふさわしく我らを導いてください。すべてを導いてくださるイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主、王の王、主の主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この黙示録の4章と5章は天上の公開、説教です。ヨハネはこの4章1節において、この声によって、ここに、登ってきなさい、その、声に従って、ヨハネは、自分の足で登っていくのではなく、ここに登れ、その、声を聞いた途端に2節では、たちまち御霊に感じて、御霊の中に、せられ義の舞、そのギリシャ語は、ないところから突然、ある、御霊の中に、ヨハネは入れられて、そしてこの天上のところに連れて行かれて、天のところ、そこにおいて行われていることがを見せられました。天上の、公開説教です。天が公開されました。この黙示録を読むときに、私たちもこの天上において何が行われているのか、天上はどのようなありさまであるのかを知ることができるようになりました。 天はもはや、ね、隠されたところではありません。この啓示録、ね、黙示録を通して、それまで秘められていたことが明らかにされました。天においては御座があります。御座、新約聖書の御座という言葉は、結構出てくるんですけど、でももう半分以上はこの黙示録の中に、たくさん、秘められております。御座は、前も見ました通りに、全宇宙を支配しておられる神様のその、支配の座ですね、支配が執り行われるところです。そこにおいては御座の周りには24の座があって、で24人の長老たちがそこに座っておりました。そしてまた、稲妻と声と雷鳴が起こり、7つの灯火が御座の前で燃えておりました。そしてこの7つの灯火とは、神の7つの御霊である。ご説で、そのことを主は、メッセージしておられます。そしてさらに、ね、この6つ、6節で、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであった。でここに4つの生き物が登場します。この4つの生き物の第1の生き物は獅子のよう、第2は雄牛のよう、第3は人間のような顔を持ち、第4の生き物は空飛ぶワシのようです。でこの4つの生き物は絶え間なく主を褒めたたえ賛美しております。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔今し常に今し後に来られる方と、主のご性質を賛美しております。この4つの生き物は、でこの4つの生き物、この性質はですね、エゼキエル書の方にも出てきますし、またイザヤ書の方にも出てきます、ね、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、聖霊降誕に、先駆けて、何度かイザヤ書の6章が開かれましたね、その、賛美をするものは、まあ、セラフィムということがイザヤ書から分かるんですけども、この4つの生き物の、ね、獅子のような、またお牛のような、人間のような、ね、空飛ぶワシのような、性質の現れはエゼキエル書の1章の方に出てきます。エゼキエル書の1章の方で、まあ、ちょっと長いのでかいつまんで見ていきますと、エゼキエル書の1章の4節から、私が見ていると見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。で、十節の方を見ますと、彼らの顔、形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろにワシの顔があった。で、まあ、人間、獅子、牛、ワシ、この性質を持った、ね、4つの生き物が、ここに現れます。この、生き物を、また、18節の方を見ますと、その輪の枠は高くて恐ろしく、その4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。目がいっぱいついている、ちょっと想像ができないものです、ね、このエゼキエル書の一章、文字だけで読みますと本当に想像をはるかに超えたような、何か、そういう存在をエゼキエルは見て、それをなんとか、ね、文字に、書き記して起こした、そういう感じです。ヨハネが見せられた幻と非常によく似ております。そして、ね、22節、生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には 互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の2つの翼は彼らの体を覆っていた。また26節見ますと、彼らの頭の上、大空の遥か上の方にはサファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方はその中と周りとが聖堂のように輝き火のように見えた。その腰と見えるところから上の方に私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した、黙示録のその記述に、一致しているところがいくつかありましたね。4つの生き物がある。人間のような、獅子のような、牛のような、ワシのような性質を持っている。そして目がいっぱい、その、生き物にはついている。また、この生き物の、エゼキエル書の方では生き物の頭の上にあった22節に書いてあり、それは澄んだ水晶のような大空のもののような、大空のようなものがある、そして、そのさらに遥か上の方、26節で見ますと、遥か上の方には王座に似たようなもの、エゼキエルは、よく見えなかったようです。王座に似たようなもの、そしてその王座の遥か上の方にはさらに人間の姿に似たものがあった。で、エゼキエルはですね、遥か上の方に見ました。そしてエゼキエル書の2章を見ますと、2章1節、その方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ、私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時、私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである、エゼキエルは、黙示録においてヨハネに現れたのと似たような体験をします、その方が、人の声を立ち上がれ、でその、主の声を立ち上がれという声を、聞いたその時、エゼキエルは、霊が私のうちに入り私を立ち上がらせたと2節で表現しています、ヨハネと違うところは、エゼキエルは、人の声を立ち上がれ声をかけられたけれども、でもヨハネはですね、ここに登れと、言われました。エゼキエルは地上におります。ヨハネは天上に登れと言われ天上に登らされました。エゼキエルの場合は、イスラエルの反逆の家に、使わすために、この幻を見せられました。エゼキエルは地上にとどまって、地上に、その反逆の家に対してあなたが、イスラエルがどんなに反逆してきたのか、それを、語らされるその役割が与えられましたのに対し、ヨハネはもう、ほふられた子羊がもうおります。その、子羊イエス様が十字架にかかった後の話です。ヨハネの場合は、その幻、天、開かれた天に登らされました。エゼキエルは地上のことです。そして、この、エゼキエルが見た幻、この4つの生き物、その4つの生き物の上の方に、ミザを見ましたね。エゼキエルは地上で上を見上げる形で、この4つの生き物が、それを飛んでいるさらに上の方にミザ ね、王座のようなものがある、ね、よく見えませんでした。でもヨハネははっきりと、ね、御座というふうに表現して、何々のようなもの、王座のようなものとは言わず、もうはっきりと御座と言っております。エゼキエルの時は開かれていない、何々のようなものがあるとは見えるけれども、でも、ね、もう黙示録の方でははっきりと見せられているんですね。リベレーション、英語で言います黙示録、まあ、啓示録ですね、ラテン語ではリベレート、これ、まあ、訳すとすっぱ抜きとか、暴露とか、ね、そういう意味がありましたね。リベレーション、これは、暴露されたものですから、まさしくこの黙示録の4章は、天井暴露ですね。天井のその隠された様がもはや公に現れた、もうはっきりと表されていることになります。でこの4つの生き物、ね、一体何者であるのか、エゼキエルはこの10章で、この4つの生き物、これはケルビムだ、ということを言っております。エゼキエル書の10章の、15節を見ますと、エゼキエル10章の、まあ、14節と15節、その各々には4つの顔があり、第1の顔はケルブの顔、第2の顔は人間の顔、第3の顔は獅子の顔、第4の顔はワシの顔であった。その時ケルビムが飛び立ったが、それは私がかつてケバル川のほとりで見た生き物であった。このケバル川のほとりで見た、エゼキエル一章で、一章一節で、ね、ケバル川のほとりでこの幻を見たと書いてあります。これはケルビムと言っております。そして、エゼキエル書10章の、18節からお読みしますと、主の栄光が神殿の敷居から出ていってケルビムの上にとどまった。するとケルビムが翼を広げて私の前で地上から登っていった。彼らが出ていくと輪もそのそばについていった。彼らが主の宮の東の門の入り口で立ち止まると、イスラエルの神の栄光がその上を覆った。彼らはかつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった。私は彼らがケルビムであることを知った、ね、エゼキエルは、ね、彼らがケルビムであることを知った。ですから、ね、彼らはケルビムなんですけれども、このケルビムはどういう存在であるのか、一番最初に出てくるのは創世記です。創世記において、ね、アダムとエバが、ね、善悪を知る知識の実を取って食べて、そしてエデン楽園から追放されてしまった。その楽園を守るのが、人がこのもはやエデンに入ってこれなくするためにガードを置いたのが、そのガーディアンがケルビムです。ケルビムはこのエデンのその命の木の実に入っていかれないように回る炎の剣、まあ、もっと直訳すると全方向の剣と言いますか、ケルビムがその炎の剣を持って、もう誰も人間がエデンのその楽園に入ってこれないようにガードを置きました。また次に出てくるのが出エジプト記の方で、ケルビムは契約の箱を2つのケルブ、ケルビムというのはケルブの複数形です。ケルブというのが要するにこの生き物ですね。それがこの契約の葉を翼で、ね、覆って、一方の翼が、ね、他方の翼をに重なるような形で、この契約の箱、主のその最も聖なる、最も主の、臨在、最も天国に近いその契約の箱をケルビムが、ね、その翼で覆って守っている。そして、ね、ケルビムについてこのエゼキエル書にも出てきました。要するに、ね、主の臨在とともに現れる、ね、生き物であり、そして、ね、詩篇の18編の方を見ますと、ダビデはこの主はケルブの翼に乗って、地上に降りてこられ、ね、ですからケルブ、 ケルブは主と共に現れる、主の栄光、主の臨在を運ぶといいますか、主ご自身の乗り物といいますか、このケルブ、それは主と共に、主の栄光と共に、現れる生き物、のようです。そして、それには、4つの性質、人間のような、牛のような、ワシのような、獅子のような、その顔を持っている。それがね、ヨハネ、この天井に登ってきなさいと言われたとき、ヨハネが天井に登らされたとき、その幻を見ました。もはや、それは隠されていないんですね。そしてこの生き物、ケルブ、あるいはケルビム、この4つの生き物は、死を絶え間なく褒めたたえておりました。天井が公開されたんですね。ベデンのその楽園は、もう人が罪を犯したとき、人が神様の言葉に背いたとき、追放されて、そして、その楽園はケルビムによって閉ざされてしまいました。契約の箱も、言ってみれば、誰も見ることはできません。ただ年に一度、大祭司だけがその死聖所に入って、死聖所の中に置かれているそのケルビムの翼に守られたその契約の箱に、血を注ぐその贖いの儀式を行うんですけども、ですからずっと人間の 目からは閉ざされて切り離されていたんですね。その主の臨在と、そしてその主ご自身の最も聖なるもの、最も聖なるありさまはそれまで隠されていたけれども、それが開かれた。そしてヨハネは、24人の長老たちが、座しているのを見、そしてさらにその御座、黙示録4章の方を戻りまして、この4つの生き物がいる場所は、6節見ますと、御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。この4つの生き物がいる場所が御座の中央と御座の周りですね。この24人の長老は御座の周りになんですけども、この4つの生き物は、さらに御座の中央と御座の周りの方に、より近いんでしょうかね。でも、もう閉ざされていないんです。彼らの有様をヨハネは見せられました。そして彼らが、主を褒めたたえ、絶え間なく昼も夜も絶え間なく探り続けている内容が、この、黙示録4章8節のところ、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、主ご自身の性質を、そのまま褒めたたえております。主はこのようなお方である。言ってみればロゴスのように、そのものの性質を正しく言い表しているようです。それに対して24の長老も、それに応えて主を褒めたたえ賛美するんですけども、それに対しては、本当に気持ちが込められております。11節、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。アーメン。この24人の長老は自分の冠を御座の前に投げ出すという行動を、自分の、冠、自分の栄光そのものの象徴である冠をもう御座の前に投げ出すという、もう本当に、主よ、あなたこそが栄光を受けるにふさわしいお方です。そのアクションを、行動をもっても示し、また、11節、主よ、我らの神よ、私の神、私たちの神、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あの4つの生き物のその賛美に比べれば、本当に私の、我らの神よ、気持ちが込められております。また冠を投げ出すという行動をもっても示しております。本当に、この24の長老、 21章の方を見ますと、ね、この、長老は、イスラエル12部族の代表であり、また、イスラエル12使徒の、代表で、イスラエル12使徒ですから本当に生徒たちの、その代表のような存在ですね。5章の方を見ましても、5章の方では、9節にまた12節に13節に、三者三様の賛美があるんですけども、9節の方は、生徒たち、長老たちの、その、歌ですね。人間です。人の歌。そしてさらに、11節見ますと、天国にどのような存在がいるのか、どのような息あるものがいるのかが、この5章11節に書いてあります。また私は見た、私は水と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。で、天国にいる、もの、水と生き物、ね、この生き物は4つの生き物ですね、と長老たち、この24人の長老たち、そしてさらに多くの、万の幾万倍、千の幾千倍もの御使いたちが、ね、あります。天国には、ね、生徒たちがおります。長老たちがおります。そして、生き物が、ね、この4つの生き物がおる。さらに多くの御使いたちがおります。それが11節に見ますと分かります。この全存在、全息あるもの、全被造物のすべてが主を褒めたたえているんですね。この聖なるお方、主を、それぞれが、賛美し、そしてそれに応えて、他の存在がこうして主を褒めたたえる。まさしく、ね、全地が主を褒めたたえているありさまですね。ダビデは詩篇の中において、ね、全地を主を褒めたたえよ、言っております。また全作られた息あるものよ、主を褒めたたえよ、ね、全て作られたものよ、主を褒めたたえよ。ダビデは本当に詩篇の中において、もう人間だけでないんですね。ですから主を褒めたたえるのは全被造物も、ね、全生き物も、息あるものは全て主を褒めたたえる。被造物は本当にですからうめきを持ちながら神の子たちの栄光の現れを待ち望んでるんですね。あのローマの8章に書いてある通りに、この被造物は虚無に服してしまいました。人は主を褒めたたえない存在に、神様を知らない存在になってしまった。被造物は待っています。神の子たちが現れて、そして本当に主を褒めたたえる存在になることを。皆さんは主を褒めたたえる存在ですね。礼拝、今礼拝を捧げております。御言葉に預かっております。主を、ね、褒めたたえて、そして主の御言葉に預かって、この御言葉に感動を受けて、御言葉を喜び楽しんで、そして御言葉の通りに生きようというのが生徒皆さんですね。天国はただ主を褒めたたえるその生徒たち、まあ、24人の長老も4つの生き物も、そして多くの数えきれない御使いたちも、皆が皆主を褒めたたえております。これが天国です。天国は主を褒めたたえる人たちが主を褒めたたえている、そのような場所ですね。本当に 天は開かれております。そして今この地上において賛美をするとき、私たちはこの 天上を、ね、表現してるんですね。天を表しております。この4つの生き物を、今日、見てきた4つの生き物は、ね、主の臨在があるところに、一緒になって動く、ね、この4つの生き物が行くところに主の臨在が、まあ、運ばれるのか、あるいは、ね、主が行かれる、ね、主の乗り物であるこのケルビム、ね、主ご自身が行かれるところに主の臨在があるのか、まあ、そこまではちょっと、まあ、私が、ね、解釈するのはそれは僭越です。とにかくこの4つの生き物、すべての生き物、すべて息あるものは主を褒めたたえているんです。私たち生徒たちも、そして御使いらも、全地も、全被造物、全息あるものは主を褒めたたえるんです。それが、ね、この天国のありさま、ね、今この地上において、ね、人間、主を褒めたたえない人間もおります。でも 今私たちは主の素晴らしさを仰ぎ見て主を褒めたたえるものです。この主を褒めたたえること、これを邪魔するあらゆる、ね、要素を私たちの内から取り除くべきです。皆様はどうかこの天上を目指して、ね、主を賛美すること、それは、ね、天を表現することであり、そして天で行われることをこの地上でも、ね、皆さんがなすことです。主を褒めたたえましょう。そして主の栄光、主の臨在を求めましょう。そのようにしてますます聖徒として整えられ、この地上に主の栄光、主の臨在を運ぶ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたの素晴らしき皆を褒めたたえます。すべて作られたものは主よ、あなたを褒めたたえます。今被造物は待ってます。神の子たちの現れよ、この地上が贖われることを主よ、うめきながら待っていること、ロマ書8章に書いてある通りです。私たちもあなたを待ち望みます。切に待ち望み、そして私たちはあなたを褒めたたえ賛美すること、このことによって主の栄光を運ぶものでありますように。どうかあなたが、我ら一同がこの地上におけるあらゆる生活営みの中において、ただあなたを褒めたたえ、あなたを表現し、あなたを伝え、そして作られたすべて被造物にあなたの福音を述べ伝えようと、あの大宣教命令でイエス様が言われた通りに、すべて作られたものにあなたを述べ伝え、あなたの福音を伝えるものでありますように。どうか弟子としてください。我らを弟子たらせてください。あなたを伝えるものとなさせてください。ただあなたの栄光が褒めたたえられ、この地上においては、天においてあなたの御旨がなるがごとく、この地上においてあなたの御心がなりますように、どうか導いてください。今日いただきましたあなたの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主は私たち一人一人にあなたは油を注いでください。主イエス・キリストにあって道しの御心にかなった神の子として歩むことができますように。与えられているその命を無駄にすることなく、聖霊によって満たされて歩むことができますように、今日も私たちを捉えてください。あなたの恵みに支えられて歩む今日一日でありますように。父なる神様が御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださったその愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに歩むことができますように祝福してください。主イエス・キリストの御名と師匠と命と栄光とを私たちに与えてくださり、この栄光の主が私たちのために父に願い、父が送ってくださったその聖霊によって一人一人が満たされて御心にかなった一人一人でありますように、主が歩ませてくださることを願います。聞いた御言葉を聞いたならば、それを信じる信仰をください。信じたならば、それを守り行う信仰を与えてください。そしてそれらのすべての至らないところを助けてくださり、聞いた言葉を守り行い、イエス・キリストの御名の大いなる証人として歩み、まだ父の御心にかなった子供として歩むことができますように。聖霊様が火のように風のように水のように私たちを輝かし、私たちを生かしてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。